はい、皆さんこんにちは、本日は月曜日に続いてアビルさんとともにですね、はい、今話題に SNS で特に話題になっているですねコラボ問題と、
はい、
についてお送りしたいと思います。これ急にまあ、去年来ですか、
うん、
まあ、問題にっていうかですね、東京都ですね。
そうですね、
はい、
まあ、巨人化団体東京都ということなんでしょうけども、うん、これはくしくもですね、産経新聞が、はい、22日の朝刊、社会面トップでですね、うんうん、まあ、この東京都のずさん運用、との制度運用のずさんさ、ちゃんと監査も監督もしてないんじゃないかというですね、うん、視点で記事を書きました。うん、一方で朝日新聞は、うん、まあ、Q アノンというですね、
はい、
要するにアメリカなどの、うん、極右の陰謀論者みたいなですね、うん、
はい、
位置づけでこの問題を書いて、うん、いましたが、
そうですね、
シマアノンっていうんですか、
うんうん、
しかしこれは全然違ってですね、この産経新聞が書いている通り、うん、今までその行政の中のいろんなその NPO に対する監督監査あるいはこう、うん、許認可とかですね、うん、含めまして本当にずさんじゃないかって大きな問題提起になっていると思いますよね。
なるほどね。そもそもまあこのコラボっていうのはその若年、被害女性の支援事業として都の事業を受託した一般社団法人ということですね。
委託料2600万円は前払いと、
うん、
しかし結果的にこういろんなことをその島空茜さんという民間の男性がですね、うん、調べたら、うん、もう全然ずさんで、うん、領収書はないのとか、あるいはこうそんなに金かかるわけがないものにたくさんの金がつぎ込まれているとか、そういう事例がたくさんたくさん見つかったんですよね、
うんうんうん、
これが一つ大きな問題ですね、
うん、
でもう一つ大きな問題は、うん、このコラボの代表の女性などがですね、うんうん、韓国の悪名高き北朝鮮シンパの慰安婦団体とつながってるんじゃないかとか、うんうん、あるいはいろんな左翼団体、もっと端的に言うと共産党とのつながりも深いとかですね、うんうんうん、でそうするとその段階を経て、それは実は赤い羽募金にもつながっているとかですね、うんうん、で赤い羽募金の代表理事は実はその、うん、アベノセーダーズというか反アベノの人で、うんうん、国葬反対しているような人だったと、うん、全部それは、まあ、このコラボの代表者も国葬反対デモに加わっているわけですけど、
うんうん、そうですね、
全部こう地下系のようにつながっている左翼ネットワークの関係が見えてきたわけですよね。
なるほどね。これ、アビルさんと私たちがね、歴史戦でやった、うん、慰安婦問題、なんかは、うん、そういう、みんな繋がってるというのと、ね、まあ、似てるっていう印象を受けるんですけども、
ね。まさしくそう思います。
うん、
で、結局、慰安婦問題などでは、韓国を焚き付けたのは高木健一弁護士。
はい。
で、高木健一弁護士と福島みずほさんですね、
うんうん。
で、その高木健一弁護士の大学時代の親友が仙石義人、民主党の官房長官だった人ですね、
うん、
でその高木健一との事務所に学生時代から出入りしていたのが、うん、朝日新聞の上村隆記者、
うん、
こうなんかこう全部ですねこう、うん、点と点がそう線でつながっていくのを我々は見ましたよね、うんうん、
見ましたね。だから今回この印象コラボで僕は一番ね今回コラボの、まあ、東京都のずさんな問題、これはまあ社会部の中村記者が書いた通りでぜひ読んでいただきたいんですけど、厚労省のね、
うん、
この有識者会議、
うん、
その困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針に関する有識者会議っていうのが作られてもう何回ですか、5、6回やってるんですけども、うん、その中にそのコラボの代表の方も入ってるわけですね。
はい。でもこれはね、実は昔から左翼の常套手段なんですね。
うん、
そういうふうなその左翼の顔を裏に隠して、うん、政府の諮問会議とかに入って、うん、でそこで発言して影響力を持って政策に関与するということを、
うん、
左翼の人たちは長年ずっとやってきたんですね、
うん、
で保守系の人たちは表で堂々と言っちゃうから、
うん、
そういうところに帰って入れてもらえないというですね、
うん、
そういうところが多かったですね、
うん、今、アビルさん言われたようにですね、これ、このメンバー、例えば大谷弁護士ですね。うん、大谷弁護士は、この、連合赤軍の最高幹部だった永田陽子、うん、
はい、
ですね、弁護人も務めたという人ですよね。
そうですね。
うん、
まあ、本当にそういうふうにですね、うん、彼らが、地下系のようにつながってネットワークの中で情報を交換しながらうまくやってるんじゃないかっていう疑惑が出てます、
うん、
でそれをさっき言った朝日新聞は、うん、ヒマアノンっていうふうに言って陰謀論扱いしてるんですが、うん、でも現につながってますからね、
うんうんうん、これねでもね厚労省この人選っていうのは どういう人、どういうふうにして人選これだけのメンツっていうかですね。まあ、こういう活動してるのは、このね、まあ、偏りがあるのかもしれないけど、あまりにもこの、有識者会議というにはですね、一方に偏ってるっていう印象を受けるんですよね。
はい。これだからですね、その相互にね、互戦し合ってるんだと思うんですね。
そうですよね。
で、結局仲間内で固まっていくんですよ。
うん。
だから日本学術会議も結局共産党が中枢部を占めて、変な方向に なったわけですけども、
うん、
彼らそれらは本当に上手なんでしょうね。
うん、そうですね。で、それが、行政の方にの授業を自宅してということで、うん、まあ、図らずも今回都の方の、
はい、
あの、監査の問題が出てきましたけども。
これで思い出すのはですね、やっぱりその、うん、でも結局選ぶのは厚労省の役人が選ぶんですよね。
はい、
まあ、その推薦を受けて、誤選を受けて、うん、まあ、いいでしょうみたいにしてサインするわけですが、
うん、
こんなことありました。官内法と内閣の時ですけども、うん、内閣改造をしてですね、
はい、
そうすると、総理秘書官から私に電話がかかってきて、うん、今回の改造どうですかって言って、こう、感想を聞くわけですよ。
うんうんうん、
で、私がですね、国家公安委員長に岡崎富子さんはないだろうって言ったら、
はいはい、
なんでですかと、
うん。
まあ、岡崎さんっていうと、まあ、極左で、うん、慰安婦の水曜デモなんかにも参加している、もう非常に、まあ、活動家のような人ですよね、
うん。
活動家をわざわざ国家公安委員長にするっていうのはおかしいんじゃないかと私は思うわけですが、うん、
はい、
役人にはそういうふうな知識も発想もないんですよね。
うんうん、なるほどね。だこれ、そういう厚労省、特に厚労省はそういうのの意識が希薄なのかわかんないですけども、まあ、活動してるからっていうのは選んだんでしょうね、確かに、ね。
厚労省、今、厚生労働省で、中労働省っていうのは、
うん、
やはり、組合活動などを通じてですね、うん、左翼団体との親和性もあったんですよね。
ああ、なるほどね。
うん、まあ、そういうところに、特に女性問題っていうのはもう錦の御旗になってて、
うん、
女性って言われると、我々男性がなんか下手なこと言うと、うん、まあ、差別になっちゃうとかですね、
うんうん、
あるいは偏見になっちゃうとか、
うん、
そういうふうな、まあ、正規化してる部分がありますよね。
なるほどね。まあ、これでもこの法案自体は全会一致だったんですよね、うん。自民党も賛成してるんですよね。
はい。これはね、もう本当にその政治家の方々も全然分かってないんですよね。
うん、
こう似たような事例として、これは議員立法であっという間に通法通った、その、なんか アダルトビデオのなんかこう規制法案みたいなのもありました、
うん、
法案もありましたけども、
うん、
あれも結局当事者たちの不利益にしかなってないと。
うん、
まあこれ本当にね、その、
うんうん、
あまり考えてない善意っていうのは一番害悪を生みますよね。
なるほどね。
はい。LGBT 支援でもそうで、
うんうん、
LGBT の本当のその当事者たちが、法律家なんかやめてくれと、
うん、
俺たち好きにやってるんだからって言ってるときに、一部の声を聞いて、
うん、
平等に扱おうと。それはいいんですけど、平等に扱おうとするために変な法律を作ってしまうと。
うん、
そうすると逆に LGBT の当事者たちが、そうじゃない人たちとこう孤立してしまうみたいなね、
うん。
そんなことはよくあるんですよね。
うん、これ注目すべきはですね、これ僕は見てなかったんですけど、サキシルってですね、
はい、
インターネットのですね、サイトのところで、書いてあるんですけど、BS 日テレで、真相ニュースでこの問題取り上げられたんですね。
う
ん、で、小栗キャスター、女性のキャスターがですね、このやっぱり、そのお金の使い方について、まあ本当に公金が正しく使われているか不信感が出ているということで、うん、厚労省で調べることはないのかと聞いたら、加藤、厚労大臣はですね、まずは東京都の調査を見て対応したいと言うんですけど、うん、やっぱ厚労省もこれだけの問題が出てるんだったら、調査すべきですよね。
そうですね。でもこの問題はですね、
うん、
今日、23日に開会した通常国会で、う
ん、はい、
厚労委員会も含めまして予算委員会などでも取り上げる人いるでしょうから、
うん、
まあ、それは当然厚労省も動かざるを得ないと、
うん。
で、調査結果が出るのは2月末までですから、
そうですね。
それまでにまた新たな動きがあるかもしれませんね。
うん、
要はですね、これ今増税だなんだって言われてるときに公金がいい加減に扱われて、うん、左翼の中でぐるぐる回されてるんじゃないかとかですね、
うん、
それやっぱり国民有権者としては納得いかない話ですよね。
そうですね。まあ、その辺をちゃんとやるんだったらどういう活動してるのかというのをはっきりしてくれということですよね。
う
ん、
そうですね、
うん。
まあ、さっき言いました赤い羽募金の件もそうです。私も募金したことありますけども、
うん、
その募金したものが、まあ、全部と言いませんけど、一部でもですね、
はい、
その慰安婦運動とかですね、
うん、
安倍さんの国葬反対運動なんかに使われてると思えばですね、それは許せないですよね。
うん、そうですよね、
はい。
趣旨が全然違いますよね。
まあ、私はもう二度と、もう赤い羽には募金しませんけども、
うん、
似たような事例で言うと、ベルマーク。
ベルマークね。
はい、こうベルマーク、うちの嫁さんなんか、切り取ってやってるんですけども、これがまた朝日新聞の天下り団体だったって、今回初めて知ったんですね。やはりその、福祉とか、そういうふうな美名のもとに、何かを、こう、違法じゃないまでも、こう、甘い汁を、公金中中という言い方がありますけども、している人たちがいるということですよね。
韓国でもその慰安婦団体の代表がですね、やっぱりこの不正に支出ですね、して、まあ非常に問題になったということで。
はい、休憩5年でしたかね。
でしたね。
でもこの慰安婦団体の代表と、そのこのコラボの代表は同じシンポジウムとかに顔を出したりしてるわけですよね。まあどこまで直接的な関係があるかわかりませんけど、しかしその慰安婦団体を応援してたのは事実ですから。
そうですね。
まあ、これも納得がいかないですよね、東京都と厚生労働省から資金が出てる団体に、の代表が、まあ、自費で行ったかとか、その、どこに金を使ったかという金に色がないのでわからないけども、そういう活動をしているっていう、何かおかしいですね。
そうですね。まあ、この問題ちょっと引き続きで、我々もまあ、地道にですね、まあ、この中村記者なんかも言ったように、都の運用がどうだったかっていうのをですね、
はい、
調べていく必要がありますね。
まず都の運用がどうだったかと。で、その過程で、やはり何か別の用途に使われてるんじゃないかとか、はい、そういうことが明らかになっていけばいいですね。
なるほどね。わかりました。畔蒜さん、ありがとうございます。
はい。
月刊正論2月号、畔蒜さんの書いて、これですね、この月曜日に紹介しましたけども、防衛国債の話について、安倍総理のですね、お話を踏まえながら、非常にこれ、わかりやすい話なので、はい、ぜひ、2月号をお読みください。よろしくお願いします。
内容を言うと、滝田編集長に叱られるか言いませんけども、3月号でも安倍さんの、言葉を通じて、まあちょっと私なりに大事だと思っていることを書いておりますので、よろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。
駆逐艦の機関長として、戦闘機の搭乗員として、あるいは新開発の設計技師として、あの戦争を生きた当事者たちの指揮をもとにお送りする新番組発掘太平洋戦記、配信開始。概要欄のリンクまたはお使いのアプリで検索を。